宅配便です。
はいはい、
ラジオ日経からお届け物です。
株式宅配便です。
資産倍増計画、北浜龍一郎の株式宅配便。
皆さんこんにちは、福井です。
こんにちは、加納ちゃん子です。
そしてこの時間のメインパーソナリティ、
こんにちは、北浜龍一郎です。
ね、はい、北浜さんも今日もギリギリのご来店賜りました。ありがとうございます。
ギリギリだった。
やっぱり相当いろんな動きが気になっていたんでしょうね。
いやー、そんなギリギリの感じはありませんけどね。だいたい3分ぐらい前だったと思うんだけどね。
いや、まあお越しいただいて、嫌味でも何でもないんですよ。それで、はい、そういうことを言ってですね、株がなんとかだっていうのをあえて今日はパスしようと思ってましたね。何ですか
株は買い準備だぞ、水曜日ですね。
ちょっと声に力がないですよ。
いや、あったでしょ。買い準備だぞ。
本当にいいんですかそれで。
もちろんそうですよ、はいはい、これそうですね、先週の末と、まあ、月曜日連投しましたから3連投あってほしいところだったんですけど、ちょっと無理だったんですけどね。ちょっと今日の作業はだから、まあ、これまでのね、その上昇のちょっとこう、なんて言いますかね、マイナス点が出たということになると思いますけどね。こう、結構下げ幅が大きいですからね。普通だったらほら、せいぜい300円ぐらいの下げで済むとこですけど、今日600円以上。
引けが、全引けが。
556円51銭安、17,194円17銭。トピックス 1404.75、マイナス 47.29 ポイントとなりました。
一時600円以上下げてましたもんね。
そうですね。17,000飛び80円というところまでありました。600円超の下落となっておりました。
米国市場だって 2% 弱にかかわらず、こちらパーセンテージとしては結構 3%
ね、大きいですよね。ちょっとですね、方がね、
そんな感じの下げですからね、うん、でその辺ではやっぱりさっき言いましたけれども、やはり先週末と、まあ、月曜日のね、上げが結構大きかったっていうことのね、トカが来てるっていう感じ、
全引けで 3.1% 安
い。そうですね、
でも先週末だってマイナス金利、奇跡のマイナス金利、476円ですからね、結局ね。
そうでしたね、そうでしたね。
上下がガンガン動いて、29日の金曜日に476円高、翌月曜日に346円高して、2日が114円安、今日が今556円安。
う
ん
う
ん、
そうですね。
800円、今日、その2日間で上げてきて、昨日114円安。
まだ残ってるでしょ、
まだちょっと残ってます。
ギリギリね。まあ、いてこいな形になってますけど。
いやいや。
基本的にはですね、このね、マイナス金利をまあどう見るかということになるわけですよね。で、これでその根底がね、変わったかどうかということになるんですけども、まあ、基本、私はね、根底は変わっているという形で見てますけどね。
根底は変わっている。
変わってきつつあるというか、まあ、変わりますね。
どういうとこからどういうとこにか根底が変わってきた。
これは今のところはなかなかですね、そのオイル価格の下落というのに耐えられないという状況ではあるんですけども、これ世界的な形で見ますと、こう金通貨安競争になってるわけですよね。だからこの通貨安競争をなんとかしなきゃいけないっていうのがありますので、円をね、できるだけまあ下げたいということなわけですよ、日本としてはね。ですから、そのための手を打ったわけですから、まあ、今日はね、それが効いてないという話ことではあるんですけども、これそうですね、マイナス金利しなければですね、はい、円がね、この上昇トレンドに入ってしまったということになったと思うんですね。去年のところのですね、円の安値っていうのは125円ぐらいなんですよね。で、今年になってから115円のところまで来たんですね、はい、ということはですね、その10円幅なんですけども、問題はそのトレンドがどうかということなわけですよ。うんうん、そうすると、このままっていうか、何もその先週末金曜日のね、あれがなければですね、トレンドがね、上向きに転じてしまって、110円というのがね、あり得たと思うんですね。そうすると大問題なわけですよ。だからそれにね、歯止めをかけなきゃならないということがまずあったと思うんですね。ですから、 それに歯止めを一応かける手は打ったということになりますので、うん、円高トレンドというふうにできてしまうことがまずいんですね。円はこれからも上がっていくよというふうになる、ね、恐れがあったわけですね。
あの116円ぐらいの時にはもう110円みたいな声が確かに、
そういう声が出てきてね、うん、それで110円になっちゃうんですよね。ですからこれそうですね、そのマイナス金利っていうのはこれマイナス 0.1 ですけども、このねマイナス金利するということは 0.1 を 0.3 もあり得るわけですね。だからそうですよね、幅があるんですよね、
まだ先がある。
そうで、それを考えるとね、下手にね、これ、円をね、どんどん買えないなともなりますので、このトレンドのその転換というのをね、止めたね、役割っていうのは大きいと思うんですよね。
でも先ほど言ったね、
それが目に見えないね、うん、やはりメリットなんですよね、
うん、通貨安競争、はい、で通貨安競争っていうのは基本は避けなきゃいけないもんですよね。
そんなこと言ってられないからね。欧州
も来る、中国も来る、日本も入った。じゃあアメリカどうするんだって話になって、お前らいかがにしろってアメリカが言い出す可能性ありますよね。
いや、アメリカとしてはですよ、これは基本的にはアメリカは上げたいという方向なわけですけども、上げるスピードがやはり非常に遅くなりますから、そうなるとね、どうしてもそうすると円高要因になりますからね。で、これもあってですね、これはもう本当にマイナス金利しないことにはね、とんでもないことになったということになりますよね。
とりあえず歯止めはかけた。
そう
ですよね。ただ、日米の金利差で説明する人が多分ドル円って多いと思うんですけど、はいはいはい、日本はこれで金利をもっと下げますよ、
はいはい、
で実際に10年債とかすごいことになってますけど、アメリカも金利下がっちゃってるじゃないですか。4月以来の水準とか昨日載せて、
そうですね、
そうですね、基本でもアメリカはね、まあ、一応その金利を上げる方向ですからね。
そうなんですよね。
その上げるスピードが問題で、年にね4回ぐらい上げるつもりがもう今だと、1回も無理じゃないかとかね、はい、それぐらいの
みたいな。スタンダードパワーなども1回できても1回だって言ってますよね、まあ、
うん、なってきちゃいましたね。
勝手に言えばいいわけで、状況によってねコロ変わるから、そんなものは信用することはないんですけども、まあ上げにくいことは確かですよね。
いや、それよりも何よりも、うん、まあそれで全体を説明できてね、まあ、はい、為替、円安に進むであろうということなんですが、うんうん、でも直近はやっぱりまた20円切っちゃってますもんね。
119円の70銭台ですね。
でもこれは115円116円とか、ね、そういう119円とかね、うん、でしたから、まあ、そこ要するに、ね、このね今のところですよ、金曜日に上げて、はい、月火水だから、
で月火水でもう下げてまた20円くらい送ってきた
ですよね。株価も多分そんな V 字回復はなかなかしなくて、こう2点底っていうか1回探りに行くのかなと思ってたんですけど、うん、早すぎません？
そうでしょ、早すぎますよね。
何言ってんですか、早すぎないって。ああいうふうに上がったら大体下がるもんだから、
大して上がった
ら、ね、ちょっと待って、ね、底根から見てください。底根から結構回復しましたよ。
そりゃ、ね、だって21日は1万6000飛び17円ですから。
そうね、だから
あれは確かに
結構戻ってるのにかかわらず、うん、いろいろ文句が出るのはさ、3日連投5日連投にならないからなんだけど、
だ
いいですか、ちょっと待って、ね、ああいう風に上がったらもう売りの準備をするのが当たり前ですよ、今のところは。はっきり言って、
マイナス金利なんていう劇薬まで打ってもですか？
当たり前じゃないですか。
毒薬って言ってる人
います、ね。そう。ああやってピャンピャンって跳ねるでしょ。跳ねたらね、もうね、売り準備かなんかいるのが当たり前の相場ですよ、今は。
じゃあ
それを売り逃しといてね。ねえ、とやかく言うのが私はおかしい。
すいません。
いや、
そういうリズムなんですよ、はい、相場っていうのは。
上がったらすぐパッと逃げるってことですよね。
ポンポンって上がったら、ね、
パッと打
って。ひとまずね。
で、下がったら。
新しい、あの時点でね、すでに金曜日あたり買った人がいるんですよ、ビャーっていくとか、うんうん。そしたらね、すぐ売っちゃいますよ、大体ね。
これで、
月曜日夜。
北間さんの本音見えた感じがしない？
いや。
要するにさ、全体相場がどうなるのがいいんだよ。うまくその波に乗って自分の下を増やすことですよね。
そりゃそうですよ。そうなんですけど。
いいですか？いいですか？これからだから買い迎えですよ。はい、買い準備ですよ。とにかく
今日はね、そういうことなんですね。
今日からね。
これで上がったペン
また。今日か明日か分かりませんけど、うん、だから、はい、株のリズムってなって小刻みにね、うん、上がっていくか継続して上がっていくかね。中幅小幅でこう、 上下細かく繰り返しながら上がっていく場合はね、うん、すぐ売らなくて、この2つは売らなくていいんだけども、はいはい、急騰して場合はね、うん、もう売り準備中速攻、そういう相場なんだから、
そういうリズムなんだから、そういう時、
そういうことですよ。いやいや、常にそうですよ、常にそうですよ、相場っての
は。あ、急騰した時は、
そう、
急騰って何円以上ぐらいですか。
いや、500円とかね、それが連続した場合はもう、
まあ、あと個人の株だとすれば、それはその株価の政治によりますよね。
そうです
ね、あ、個別はね、そうですね、先生、ね、コツコツ年金作りで買ってたやつはこういう時どうしたらいいんですか、もう見ない。
いや
だって見てるともうドキドキして。
コツコツ年金作りの株はね、それはやはりその何でしょうかね、中長期ですから、そういう意味で言うと別にそんなに慌てふためくことはないわけですよ。で、日経平均だって別にね、1万円になってるわけじゃないわけですから、1万7千円台とかね、なるわけですから、2万円にいってないということではありますけど、結構だから、
いや、だからその日経平均の話だと、じゃあね、はい、この、まあ、劇薬だか毒薬だかなんだか知らないですけど、これが効いてきて2万円に向かってくるのかどうなのか。
あ、2万円に向かってますよ。すぐじゃない、すぐじゃないですけどね、すぐじゃないですけど、ね、
だって、
はい、
まずここで問題は、はい、株式投資をしている方と、はい、それ以外の一般の経済を支えて庶民ということでね、はい、あえてこういう分けるっていうのは気に食わない、分けて考えなきゃいけないところになると、はい、庶民生活っていうのは、はい、今回のマイナス金利、あれですよ、預金金利が下がるわ、今度下手すればそのお金を出したらまたかかるとかね、はい、振り込みしたらなんかまたそれが高くなるとか、そういうのはあり得るじゃないですか。あんま良くないな、銀行の付けをこっちに回される感じがするな。
いやいや、それは銀行はさ、利幅を稼ぐんだから、さや取りだからね、基本的にはね、
利幅
ね、だから、ね、それは銀行の犠牲になるわけでもないわけですよ。だってどちらも下がっていくわけだから。
あのね、スイス、はい、まあ、デンマーク、スウェーデン、スイス、金利ですよね、マイナス金利、
はい、そうです。
スイスはね、銀行が少ないっていうのもあるんですけれども、はい、住宅ローンなんか引き上げてるんですよ、マイナス金利だけど、庶民大変なんですよ。
え、いやいや、住宅ローンはだって極限まで下がってるからいいじゃないですか。
いやいや、
スイスは新しい。
今日本は預金金利も下がっちゃったけど、住宅ローン金利も下がりましたね。そうそうそう、
だから、
うん、でもなんか悪い方ばっかりマスコミが言ってる
感じがしますね。投資家としては、うん、ね、投資家は別次元で考えなきゃいけませんよ。
そうだから投資家と分けて考えよう、ね、
そういうこと
です。でこっちはもう厳しくなる。
そうそう。
で、投資家はどうなるのか。
投資家はだってどういうふうに、そのね、マイナス金利になったらどういうふうにこう人々というか、あるいはお金持ちの方が考えるかとなるとですよ、
まず銀行から金引き出しますわね。
いやいや、そう考えない、
考えないですか。
まあ、そういうこともあると思いますけど私がお金持ちになった気持ちで考えますとね、もっとこれね、利回りのいい商品はないかと考えますから、うんうん、あ、株でこれ利回りがいいところあるんじゃないかなってなるでしょ、うん、あと、アパートやっぱりそうなると、アパート建てて金利ね、利回り、そうね、 10% いけるかなとかね、 5% そうそう、まあ、10% 無理かもしれませんけど、
5% とかね、
5% ぐらいいけんじゃないかな。で、じゃあ、まあ、しょうがない、アパート買ったり、ま、建てたりね、マンション建て、買ったり建てたりするかって、考えるんですよ、ね、お金持ちだ
と。そう、金持ちはね、
だからそれに関するビジネスってのがあるわけですから、そのいうような、ね、ビジネスに投資我々はしていくということですよね、この状態の。だって、種の起源を知ってますか。
はい、ダーウィン、
ダーウィン、
うん、
生物が、はい、ね、動物、生物生き残るにはどうするか、これは強いものが生き残るんじゃなくて、適した生存、
そう、ね、あれ環境に適応して、
そういうことですよ、そういうこと、だからマイナス金利だからギギギギ言ってないで、それに対してどうしたらいいかっていうことを考えなきゃいけませんよ、
でもね、で考えたの僕
だ、はい、
考えたんですよ、ね、今途中まで北山さんと会ってるんですよ、
はいはい、
いや、金持ちは金引き出す、はい、でも投資がいいよ、投資に向かう、僕はマンション建設とかするのはね、はい、ダメなんじゃないかと思うんですよ。
じゃ株がいいじゃん。
そう、株。なぜダメかって言ったら、はい、こっち側の庶民はね、はいはい、どんどんどんどん都市勢力をむしろ捉えちゃうんですよ。
ああ、はい、はい。
こうするとね、
は
い、そういう新しいところに立ったのに入る金もなくなっちゃう。
ああ、それがあるか。やっぱりじゃあ株が
金持ちだから、もう物だって今度売れなくなっちゃう。
そう。こうだから、ヤフーに打ち込んでさ、こう、利回り銘柄ってあるじゃない。
ええ。
ね、出てくるみ
たいな。そうそうそう。あれなら 5% だよとかね。
そうそうそう。
こっちは 0.02 だよなんですってね。
そうそうそうそう。ほら、差があるから分かるじゃないですか。
でもそれをどこまで、これは早くそのことに気がついてって、みんな気がついてるんでしょうけど早く動かしたが勝ちですね、これ。
そういうことですよ。そういうことですよ。 ね、だから答えは出てるじゃないですか。
答えは出てるんですよ。
そうですよ、うん、ほらそれさねえ、いろいろ文句言うことじゃないじゃないですか。
彼女は何かありますか。
ちょっと前利回り狩りって言われてたみたいな
利回り狩り
また出てくる感じですかね。だって行くとこないですもんね、お金。
そうですよね、
うんう
ん、定期で悩んでるんですか。
訂正
お金持っていくとこないって悩んでるんですか。
悩みたいです
いや僕はでも、ね、
悩んでたな今。
日本の美風であるところの、はい、お金を貯めなさい貯蓄っていうのは言えなくなっちゃったと困っちゃってね。お前金貯めなきゃダメだよ、銀行に入れたからダメだよ、まあ、銀行入れたらダメだよなんてこれから言われるんだから。
小さい時の哲学ね、お金貯めなさいね、
うん、ねえ、どうするんでしょうかね。日本の美その人風美流は
これはだってさ、物の原理通り動いてますよ、
うん、
ね、物が何でもそうだけれども、たくさんあるものは価値が下がるのは当たり前なんだよ。
当たり前ですよね。
当たり前、うん、このボールペンがさ1個ここ1個しかなければさ、はい、価値高いけど、これ100個できたらもう価値下がるじゃないですか、うん、当たり前なんで。
当たり前です、
うん、だからお金がたくさんあるとさ、うん、それだけのリスクがまた出てくるんですよね。だってかつてはさ、
はい、
1億あったりすると、うん、ね、3億あったりすると、はい、もう安泰に暮らせたんだから、
うん、
まあ3億あればまだ安泰かもしれない、
うん、まだ
1億はちょっとやっぱり、ね、心配になると思います
ね、
うん、だって 毎月、まあ、毎年さ、うん、いくらかかる。夫婦だったら、ね、500万ぐらいかかっちゃうじゃないですか。
高齢者になったら今まで2000何とか今3000万ぐらいだとやっていけないとか、わけのわかんない数字が出てるんですよ。
あれ本当なのかね。
嘘でしょ。それは何かって言ったら、ね、年間に80万とか100万近く、うん、なんかレジャーとかで使うんですから、そんな使わないですよね。
いや、やっぱりね、それも必要ですよと僕も最近はそう思うようになって
やっぱ金はいるわ、
天国はあんまり楽しくないらしいから、この世が楽しいらしいよ、
うん、
だからさ、どっかね、ローマに行ってみたりとかさ。
いや、あるわ。それで今ね、うん、北山さんが途中で言いかけて我々おっちゃって悪かったんですけれども、はい、要するにこのボールペンの話、
はい、
経済原理っていうか、はい、人々のこの商行為の原理でないでしか経済って動かないですよね。
そうです。
それに今ね違うような政策をやってるからちょっとおかしいんですよ。
あ、そうなんだっけ。
そう、それは北山さんみたいに、はい、元々の経済原理に基づいて、はい、それに従って粛々とやってれば、はい、儲かるかもしれない、
うん、それはだって経済原理にちゃんと基づいて、うん、生きるべきですよね。
ねえ、
それで銀行にその
だって経済原理
ですよ、ね、いいですか。
はい、どうぞ。
私に言わせれば銀行にね預けてそのマイナス金利許せないとか、確かに許せないかもしれませんけれどもね、うん、やっぱりさ、例えば証券会社だってさ、株を預かってるだけでそれだけ払ってるじゃん、
うん、
管理料払ってるじゃん。
管理料払いますよね。管理料でしょ。
だ、管理料ったって別に何かするわけじゃないですか。
で、何かしないことが重要で管理料なんですか。
だから銀行にだって払ったっておかしくないんですよ。とにかく
管理料
だってそうですよ。我々はだからそれがさ、なんていうの、うん、お金が非常に不自由するというか、うん、厳しい状況の中にいたから、
うん、
ね、暮らしてきたから、
うん、
銀行のね、うん、それか利息は当たり前だし、
うん、
管理料取れるというのはとんでもないってことだし、うん、っていうことなんだけれども、うん、証券会社のなんかに、ね、払ってるんだよと。
あ、じゃあ
金利そうですね、
そこそこ
金利つけますからうちに預けませんかっていう態度だったわけですよね、銀行はね。 そうそう、うん、それがお金の方がいっぱいになってきちゃったので、
う
ん、預かってあげますよ
になっちゃう。そうそうそうそう、で預かってあげますよの価値はそれなりにあるんですよ。タンスの中に入れておくよりね、100億あるやつやっぱり銀行にちゃんと管理してもらった方がいいなってなりますから。
送金が簡単だとかね、
そうそうそう、いろいろね、お金ね、うん、払って管理してもらいますよって、うん、だから、今日のあれだったと思いますけど、ね、大手企業に対して、うん、企業に対しては
三菱 UFJ が、
そうそうそうそう、管理料とかいう的なものをね、うん、考えてるというのはありましたけど、それは理の当然でもあるんですよ、
う
ん、
でも庶民感覚からいくとですね、
庶民感覚と違うんですよ。
だいぶ優遇されて
経済原理ですよ、経済原理、
はい、最初言ったようにこの庶民のと投資家とか金持ちを分けて考える。
いや、私も嫌ですよそれ。
嫌でしょでもしょうがないんですねこの番組はしょうがないんだない
ろいろ分けて考えなきゃいけないということで、そろそろ先週の
そうですね
やつとか見ていいですか。
本題に入ってですね、
はい、ですね、先週1月27日は栗山ホールディングスを挙げていただきました、はい、3355栗山ホールディングス、1月28日1441円で、今日全引けが1493円。頑張ってますよ。1560円までありました。
だってそうそうそうそう、33なんだっけ、
3355
です。ほら一時下げてたでしょ、そっからと、立ち上がってねここにあるわけですから、うん、
これはあれですね、マイナス金利の前から戻ってきてるわけですね。
そういうことですよ。
マイナス金利関係ないな。
起こったところを拾ってるじゃないですか、ちゃんと。
はい、今日もね、恐れ入ります。
ちゃんと30円安ぐらいしかしてない。
そういうことですよね、う
ん、恐れ入ります。
ほらちゃんとね、そういうところで買っとけばいいってことになるじゃないですか。
常に潤沢な資金をこう持って、現金を持ってて、なんかパッてですぐパッパッと。
そういうことです、ね、ゴムでしたっけ、
ね、そうですそうです
して、
はい、その前は、
はい、はい、日本トリム6788 1月21日に3790円で今日は4425円。ああこれも今日変わらずだ、あんま下げてないですね。
1月27日でしょ、
はい、ね、1月21日から見てます。その間ですと2月2日に4585円。
あ、いいですか、1月になって株がボコッと起こった時じゃないですか、ほら、
う
ん、
そうです
ね、ほらそこから買ってるじゃないですか、うん、ほら下がってから買いましょうで、水、
水、
はい、
ね、
はい、
これから、ね、今真冬だけども、
うん、
春になり夏が来ますよって
、うん、水恋しくなりますよね。
そうそうそうそう、ほらね、株上がってるじゃないですか。今日も
恐れ入りました。
今日もほら下がってないじゃないですか。
下がってない。
水ですよ、水。水鉄砲の遊んでばっかりじゃダメですよ、これ。ね。
その前が、はい、SRA ホールディングス、はい、3817。
これ1月13日でしたね。
1月14日の始め値が2807円、今日2636円。
ちょっとだね。
この間の高値は1月29日2827円。
ちょっと元気ないじゃないですかね、うん、まあでもね、
なんか軽く流しますね。
ちょっと期待外れだからね、ここでちょっと頑張ってくれ
な、ね、なんか一言のような言い方に聞こえてくるのは僕だけでしょうか。
いやいや、これから頑張ってほしいですね。
これから頑張って、
これから頑張れる可能性はどうなんですか。
この あれがあったじゃないですか、頑張ってるのが、ほら、あの航空写真の、
ああ、うんうん、その前が
だから、うん、あの自動運転絡みですね。
そうそうそうそう、
パスコが1月6日に上げていただいて9232です。
これがそうだね、
232年初銘柄だからね、これは、
うん、あ、そうですね。1月7日448円で今日453円です。この間に1月29日498円
まで行ったじゃないですかね、
うん、500円手前までありました。
また下がってますから、まあ、また美味しくなりますよね、
うん、
いくでも美味しくなるってことですよね。
これいいですね。
いいですよ ね,
ね、あんまりこ うこさめずしはあってね、
そういうことですね。
その値動きだけじっくり売ってれば、
だからほら
売ってればね、
ね、世の中っていう株式市場がひっくり返ったような、なんかね、とんでもない形になっているような感じを受けますけれども、
はい、
受けますけれども、
うん、
我々はね、うん、個々の銘柄を普通は買ってるわけですからね、うん、売買してるわけですから。
我々ってどこからどこですか。
いや、
投資家ですか。
この番組のリスナー
を聞いてる。
そうです、
その人たちだけに。
そうですよね、
もうひっそりと伝えないと。
小さい声ね。目標をね、
うん、
倍増ですから、
うん、夢じゃないですね、
資金倍増ですからね。
どんとこいマイナス金利ですね。
ああ、いいこと言いますね。福井さん、
どんとこい、
どんとこいマイナス金利、
うん、銀行管理料減でもね。
いやいや、それは嫌です。
嫌ですよね。
嫌ですけどね。とにかくどんとこいマイナス金利。
もう一個ぐらいいきます？
もう一個ぐらいいきましょうか、
は
い。
これマイナスが来るんだよね、絶対。
アウトソーシング2427は12月30日の銘柄だったので、1月4日3155円で、今日の全引けが3225円です。プラスです。
ほら、昨日一昨日ってやたら上がってましたよ、これ。
今日ちょっと下げて
る
んですけ
ど、ね、3400円ぐらいいったよ、これ。3530円の高値があるじゃないですか。
2月1日、3530円です。
強いですね、これを。
あ、そうですね。
給料がいい会社だよね。
あ、そうでしたっけ。
ほら、34、5歳でさ、1380。
いや、あれは日本、M&A じゃなかった。
ああ、あとし、
あれは
ごめんなさい。
なんか1300とか2000とか。
違いましたね。
コンビニに派遣したりするシステムを構築中。はいはい、
勘違いでした。うん、
はい。いや、でも、いいですね。
これもいいですね。
ソーシング。
はい。はい、これね、本当に社名がいいんだっていうことでしたね。確かに。アウトソーシングも そのまま外注するのに一番いいと。
あ、そのものですよね。
そういうことですよね。
外注。
ほら、そういうビジネスをやってるところはやっぱりちゃんとね、株価上がってきますよね、
うん、
正社員はどうなんでしょうかね。
え、正社員でもね、正社員も厳しいよ今は。もう普通のさ、アウトソーシングされてるビジネスのところと似たようなもんですよね。
うん、
あんまりそれほどの違いないんじゃないですか。どうなんですか、知りません。
知りません。
正社員はそれほどものすごく優遇されてるのどうなの。
まあ、いろんな面で考えれば優遇されてるとは言えるでしょうね。
でもさ、
個体差がすごく大きい気がします。
企業間
ね、個体差がね、
同じ正社員でも、
うん、僕なんかさ勤めたことないから分かんないんですけどね、あ、その正社員の、はい、利点とかね、うん、僕ら若い時なんかあれだったよ、正社員のやつなんかみんなさいいですね収入よくてって羨ましがれてたよ、正社員のやつ。
今だって
正社員のやつにさ金貸してくれって言われてたよ、うん、そんなにもらってんだよとか言って、フリーなのに。
やっぱり北浜さんは違うもの。いや
いや違う違う、大昔からだよ、大昔で、うん、
違うもの書くものが。
いやいや違う、
青江美奈だもん。
ちょっと別かもしれませんね、それは。
違うもの。
青江美奈別かもしれません。
なんで青江美奈が出てくるんだ。
ということで今日の銘柄いきましょう。
はい、今日の銘柄お願いします。
ちょっと待って頂上くるっちゃって。
青江美奈で
ネクスト
2120のネクスト、今日は1229円74銭安、 5.6% 安となっています。
結構下がってますよね、はい、だからこれほらさっき話で出てきましたように、やはりねマイナス金利を考えた場合に、そうですね、
あの不動産
マンションを建てようかとかいろいろ
情報サイト、
そういうことですを運営してホームズですから、
ホームズ、
首位ですからね業界でね、うん、ですからそういうところから考えると、ね、これからもかなり利用者が増えるというふうなことですよね。でインバウンド関連でもありますよね、あ、民泊情報なんかがね載ってきますのでね。
あ、僕はね今あの先ほどの僕の発言撤回します。その通りですよ。
え、
まあ、マンションとかそういうのはいいですよ。
いいですよ、
短絡的に考えればそれしかないですよ。
福井さん、はい、これ皮肉が困ったけどね、うん、この短絡的っていうのがね、
短絡的いいですね、
大事大事、株式投資では、うん、なぜかというと、はい、みんなが分かりやすいものがいいってこと、うん、あの特殊な、ね、ものにねお強い方が結構いらっしゃるんですよ。僕らがでも3回話を聞いてようやく分かるようなね、うん、特殊な情報ってあるんですよ、うん、そういうのはねあまり良くないですよね。
良くないですよね。
良くないですよ。
フィンテックなんか僕全然分かんないもの。
フィンテックって何、
何すかって、
何すかこれ、
何すか、ね、知らねえな、
知ったような感じしなきゃいけないでしょ、ああいうのっていうのはね。あれ難しいでしょ、だからさほどじゃないんですけど、うん、マイナス金利になって
くる、マイナス金利、マンション程度
マンションつけてあったり建てる人が結構増えんじゃんとか ね、
ね、
そういう情報されて見るよね、わ、うん、かりますよ、
わ、ね、かります
よ、そうだねそうだね、
短絡的でね、
短絡的、いやいやシンプル
だ、わかりやすい、
シンプルって言って、
うん、ね、人間はやっぱりこれもあの商いの鉄則であるように単純なものに動きますからね。
おっしゃる通り、
複雑なものダメですね。
そうですよ、うん、あのね赤い旗にさ、はい、突撃する牛みたいなもんでね、単純なものに行くじゃない
ですか。今赤旗って俺赤ふんどしかなかと思ったらそっちの話ですか。
牛でした、
牛でした、
突撃でした。
どんなもん突撃されたら痛くていたもんね、
ブルです
ブルですからね。
そこまで伏線があるんだ。今言っててたまたま思いついたんだぜ。
株は深いからね、株は深いですよ。
ということで次のコーナーに行きます。次のコーナーは北浜さんプロデュース、株価分析ソフト卑弥呼の決断。この卑弥呼にも全体相場個別銘柄のことなどいろいろ聞いていきます。このコーナー卑弥呼の決断をですね開発として販売している証券スクロービジネスの瀬島校長にもいらっしゃっていただいてます。瀬島さんよろしくお願いします。
はい、こんにちは、瀬島です。
お願いします。
先週1月の後半卑弥呼はですね24ポイントで言いますと、はい、うん、非常にあのリスクが低くなったようなことポイント数は言ってたんですが、
はい、
その時の確かコメントに 2,3 ヶ月の前に高値があればってなりましたよね。
はい、
それないからこういうことになったんでしょうかね。ちょっと話してますね。
まあ12月ですから 2,3 ヶ月、2ヶ月ぐらいになるんじゃないですか。
まあ、2月だと2ヶ月
ですね。もうね、ちょうど2ヶ月ぐらい来ましたね。うん、そうですね。
それでまあそれ先週のことはさておき、今週はどういうような、
今週はね36ポイントに上がってきましたね。
ちょっとあれですね。
そうですね、
あの見事のり
そうです、昨日これ昨日時点 の、まあ、あの判断ですけどね、
はい、
だ上昇にコメントがありますからね、上昇に転じました。お告げ度20ないし40のこのゾーンからの上昇は 2,3 ヶ月続くものと思われます、うん、上がる確率が高い銘柄から買いを入れていきましょうということになってますね。
卑弥呼はそう言ってんですね。
そうです、
俺立場変えた、これから上がりますよ 北山さん、
いや上がりますよってほら、
ね、長く続きますよこれ上昇相場が、
2、3ヶ月続くものと思われますと卑弥呼さんは言ってますよこれ、
これ校長、はい、卑弥呼さんはこうおっしゃって、僕私卑弥呼さんに逆らう気は毛頭ございませんですが、
そうですね、
どう解釈してるんですか、
まあ先ほど先生がお話しておったように、まあ、大きく調整した後戻りの過程ですので、勢いよく上がりましたので、押すというリズムは当然、来ると思います。それにしても為替と原油価格がプラスしたもんですから、予想以上に押しが深かったという状況になっておるかと思いますけれども、まあおおむねこの卑弥呼の お告げの路線に沿って進むんではないかと思います。まあ、今日火曜日ですから水木金とデータが入らないと最終的な確定的なお告げにはなりませんけれども、トレンドとしてはそんなに大きく為替原油が大きく作用しておりますけれども、一応そこを打ったという認識でいいんではないかと思いますけれど、
うん、というと卑弥呼様はですね、はい、まあ、為替原油がまあ大きく作用する、それはちょっとおしゃからないわけですよね、
はい、
データとしてはこの卑弥呼の中に入ってないですよね。
そうですね、
はい、うん、でも基本的にはそれを無視すれば上昇トレンドに入っているとということになったら、
はい、
為替がこう急に円高に触れたり、
はい、
あるいは原油が急に安くなったら買いですね、はい、逆に、
まあ、
で足引っ張られればね、株式市場、
為替原油は出来高と四本値にいずれ反映してきますので、うん、まあ、最終的には金曜日でご判断いただきたいということですが、おおむね卑弥呼のお告げの線に沿って進むんではないかと思いますけれども、
うん、北山さんの言ってる通りじゃないですか、
はい、いやね、卑弥呼はね結構正しいですよ。もう後から出てきますけど、
はい、
もうね、なんといってもさ、タイミングを告げて銘柄出たらもう全部儲かってるやと思う、全部じゃないけどね、とにかく、うん、まあ、もうほとんど
が儲かってる、高い確率でね。
そうです
よ、僕の大好きなやつが谷を告げ、谷を告げって言葉くと続々としちゃって、
いや谷を告げを信じた人たちはね本当にね文句なしに儲かりですよね。
まあ信じたっていうか、それを当然自分でご判断していただくってことになるわけです
よ
ね。
いや、もちろん
そうですからね。
そうですね。
で、今日は校長、どんな銘柄をあれですか、紹介していきますか。卑弥呼が選んだ銘柄から、
相場が悪い中ですから、あんまり昔の谷のお告げをご紹介したんでは、品種買いますので。
もちろん。
1月22日、谷のお告げで合格した、はい、まあ、直近の谷のお告げ合格銘柄を今日は1名、1銘柄ご紹介してみたいと思います。1月22日谷のお告げ合格、コード番号2413の M3、うん、北山先生のよく勧められる銘柄ですから、
はい、
北山先生のファンの銘柄でしたら間違いなくこの路線に行ってるんではないかと思いますけれども、 M322日に合格しておりまして、翌日月曜日になりますね、寄り付き値が2230円、その後の高値が2959円、おおむね利益は729円、1000株ですと729,000円、という利益がまあ見込めるということになるかと思います。
これは12月高値抜いてるんですね。
そうですね、
うん、
だからこの前なんかも校長に谷の銘柄持ってきてくれ、いっぱい出てんだろってこう脅してたんですけど、
脅したんですか
番組ね、
そうそう、
谷の銘柄出てるだろ、出てるって、それ持ってきてくれよ、
出てましたよ、
出ててこれはすごいな、
急戻しですね。
そうですね、
ねえ、
これまだ売りじゃないからね。
そうですよね。
しかも
でこの卑弥呼の決断、売りの時にはですね、北浜の望遠顕微鏡ってソフトがあって、それをクリックしていただくと売りかどうか判断してくれるんですよね。
そうです、
これもまたいい、
これはまだね売り判の指示は出てませんですよね、
うん、
持続という形になってますね、
うん、
こういう株を買われた方はまあ羨ましいですよってね。
ねえ、羨ましいですよね。
いや本当ですよね。
まだまだ
僕の仕上がり方ですからね。
校長、谷のお告げ今出続けてますか、いろいろ銘柄増えてます。
そうですね、谷のお告げ今出てるというよりは、大底のタイミングのところ、株はどうしてもタイミングですから、うんうんうんうん、タイミングが重要ですから、この1月22日近辺に出ておる、はい、谷のお告げ銘柄を、うん、買えばいいと うん、いうことで皆さんには基本的にはお話をしております、
ね、1万6000円割る寸前のところと言ってたもんね、21、22はね、はい、そこで出てきたわけだ、
はい、
これはすごいな。ということでこれ会員になっていただいてご利用いただくんですけども、どうにして会員になればいいんですか。
はい、利用料が月々1万9800円になります。詳しい資料を用意しておりますので、まず資料をご請求いただければと思います。資料請求先は東京 03-3589-2481 3589-2481、 証券スクロービジネスまで卑弥呼の資料を送れということでお電話をいただければと思います。
ぜひね、お電話していただければと思います。
はい、お待ちしております。
北山さん。
はい、そうです。これ本当にね信じられますよね、まあ、100% とは言いませんけど ね、
うん、
ね、
だからまあ分かんない時には校長に電話かけていただくと、校長がいろいろですね、その卑弥呼の決断の言葉の部分でも解説していただけるわけですよね。
このなんて言いますか、東京周辺の方はこう学校に来てね、実物触ってみるのもいいですよね。
あ、そうですね、それで、非常に使いやすいソフトですよね。
そうそうそうそう、
できるんですか、触ってみること。
できますよね、触ってみること、
はい、お電話
操作してみることができます。
だからそういうもんだ、行ってもいいかいっていう電話も先ほどお
伝えした電話で、それは電話していただいた方がいいですよ ね、
いきなり来られてもね。
そうです、そうです。
パンパンツ一丁でいる可能性はないですけどね。さっきの赤い黒布からどうも変なことを想像でそっとおっしゃって、
いやいや、攻め攻めでいきましょうね。
攻めで、
だって本当にね、やっぱりここからはね、一押ししたところはね、うん、狙いどころですからね。
ただその時にも先ほどおっしゃったように、ある程度満たしたらすぐ逃げるなりなんなりっていう、
急騰したらね、
急騰したら、急騰したらですか、
急騰しなきゃ別に持続でいいわけですよね。
急騰 しなきゃ別にその後のガクンというオチもないわけ、
そういうことですね、うん、はい、結構ね今だからね、いい銘柄ありますよ、うん、信用のね売り算の多い銘柄とかね結構魅力的なのがありますからね。
まあ、その辺もそうですよね、確かにね。
そういうことですね、
うん、必死になって買い戻さなきゃならないケースが出てきますからね。
いや、おっしゃる通りですね、うん、結構なんか美味しい相場にはなってますよ、個別で狙っていく場合ね、
うん、
いいですよ、
ね、小型の方がいいですか。
そうですね、基本的には小型がやっぱり強いと思いますね、うん、テーマにもちゃんと乗りやすいですからね、うん、テーマに乗ってますからね、結構ね。
それでそういう銘柄を揃えたですね、DVD、 来週 DVD と CD、 来週はですね、11日が休みになって、木曜日が休みになったんで、水曜日この日の発売なんですよ。
あ、放送の日、
そうです、放送の日の発売、タイトルがですね、タイトル、
はい、
タイトル
ちょっと忘れました、はい、来週お伝えします。いずれにしろ来週水曜日のですね、この10日に北山さんの DVD-CD は発売になります。
ありがとうございます。
価格の方が DVD です8640円、プラス送料、そして、CD ですと7560円、プラス送料となります。ぜひそういうところに期待していただきたいですよね。
先生がいろいろ銘柄を、
銘柄ね、
選んだ後がここのノートに、
そう、これ
ね、
DVD、
こう消したやつは選ぼうかなと思ってやめたんですか。
そういうことですね、まあ、いいのがあれ、ほら今いっぱいあるからね。
ダメだよ、俺だってそれ覗かないんだから。
強い銘柄があってさ、これなんか
俺覗かないよ、
これなんか
失礼だもん。
これなんか外したんだな、これね。
あ、それ外してますね、
夢の街とかね、
外してやんの、
名前がいいからさ、うん、夢の街にしたんだけど、2484どうなったの、
う
ん、
ということで来週ですね、DVD、CD この水曜日に発売になりますのでご期待くださいね、北山さん。
はい、そうです、はい、
ということで今日はいつも通りにゆっくりお越しいただきましてありがとうございました。
3分前だって。
失礼します。
失礼します。